もしもし。
すいません、お願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳、
はい、
結婚してます。
はい。
ご主人何歳ですか。
55歳です。
55歳。お子さんは
2人います。大学4年生と3年生です。
あ、そうですか。そうすると今4人で暮らしてるの。
はい、子供は1人自宅から通っていて、
はい、
あと主人の父親と母親と5人で暮らしています。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか。
離婚をした方がいいのかちょっと考えていることがありまして、
はい、
3年前に実家の母が亡くなった時に、
はい、
主人に財産を半分もらってこいと言われました。
半分もらってこいと夫に言われたわけです。
言われました、
はい、
それで嫁に来る時に、
はい、
父にも母にも姉に財産を全部やると言われてきていたので、
はい、
それはできないと言ったらもらってこいってすごい剣幕で言われたので、
はい、
実家に行ってそのことを話したらびっくりされて、
はい、
父は遺言書を書きました、
はい、
そのことを主人に言っても断るごとに持ち出して、お前の親の財産をもらってこなければ、
はい、
俺のお金も欲しがんな、
はい、
と言います。で、
はい、
実家に帰れ、出て行け、断るごとに暴言を吐きます、
はい、
どう対処していいのか分かりません。
そうすると、その出て行けれ、うんうんは言葉だけで、肉体的な暴力はないですね。
そうですね、今のところはないです。
肉体的にはない、はい、
それで、あまり言われるので、精神的にちょっと参ってきていて、
はい、
離婚した方がいいのかと考えるようになりました。
はい、その今、心理的に参ってきてっていうのは、具体的にどの程度、食欲がないとか、眠れないとか、いろいろあると思うけど。
あ、そうですね、ちょっと眠りが浅くはなってますね。3年前から結構繰り返しなので、
はい、
こっちもどうしたらいいのか、父がこれから亡くなった時にまた大騒ぎするんじゃないかと思うとすごい不安で、
うん、父が亡くなった時って言いましたけど、あなたの実家っていうのはなんかすごい財産があるわけ。
畑とまあ多少の財産はあります。
あなたの兄弟は。
姉が1人。
2人ですか。
はい。
で、半分もらってこいっていうのはお姉さんと半分ということですね。
はい、そうです。
で、それを何、今もらってこいという意味。
ただ暴言で吐いてると思うんですけれども、
うん、ただ口で出任せに言ってるだけ。
そうなんです。
本気ではない。
本気だと思うんです。でも、その自分のことを達するまで言うんじゃないかっていうような感じですね。どうして俺の言うことを聞かないんだみたいな。
そうすると、もう関係がもう完全に壊れていてそういう暴言を吐いてるのか、それとも本当になんかもう財産が欲しくて欲しくてっていうのかというと、あれですか、もうそもそも関係がもう壊れてしまっていると。
なんか
あなたが離婚したいと思うように、ご主人の方ももう別れたいと思ってるとかっていう、
半分あるかもしれません、ね、
半分あるかもしれないということですね。で、今日の相談というのは、
はい、
まあ、そういうような関係で今、まあ、日常生活はなんとかやってられるけれども、
はい、
心理的に多少参ってきているのでどうしたらいいかということですね。
それと、もし離婚する場合、
はいはい、
手続きとしてどういう手順を踏んでもらえるものはもらえるのかちょっと聞きたいんですけども。
あ、なるほどね。あなたの今の家族ももちろん財産があるから、
はい、
その財産分与はどうなるのかということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、すみません、お願いします。
もしもし。
はい、すみません、お願いします。
はい、こんにちは。
はい、
このね、3年前のご実家のお母様が亡くなる前、
はい、
その前に何かそのご主人の方からね、やっぱり暴言みたいなものあったんですか。
割と暴言は吐く人で、言葉の暴力っていうんですかね、威圧感は毎日ってわけではないんですけれども、喧嘩すると威圧感を与えられるようなことはいつも言われてはいました。
うん、それは例えばどんな言葉ですか。
例えば、おじいちゃんが亡くなった時、お前が来たからおじいちゃんが死んだんだとか、ちょっと妹さんが離婚した時、お前いるから帰ってこれないんだとか、出てけとかはよく言われますね。なんか、
うん、それはその喧嘩した時に言うってことなんですか。
そうですね、
まあ喧嘩をしてその後、まあ気持ちが収まるとしますよね、
はい、
そういう時の態度はどんな感じなんですか。
普通な状態ですね。
謝るとかね。
謝ることはしないです。仲直りするってわけではなくて、お互いも諦めの気持ちでそれで普通になっていくって感じですね。いつも
例えば過去にね、そのあなたの何か失敗とかが、まあ、割合大きな失敗があってね、そのことでずっとその、まあ、恨んでるとか嫌ってるとか思い当たるような原因ってあるんですか？
どうなんでしょう。
特にない。
結婚してからはそんなこともないんですけど、
はあ、
本人が思ってるかもしれないですけど、私は何をやったっていう記憶もないんですけれども、
特にご主人が繰り返し繰り返しあなたを非難するようなエピソードっていうのはないんですか？
そうですね。
そうするとただ機嫌が悪いというぐらいしか思い当たることはないってことですかね。
そうですね。
お金のね、話が揉め事になってるみたいですけど、今のそのご主人のお仕事っていうのは何か自営かなんかなんですか？
会社員です。
そうですか。まあ、ご両親と一緒にお住まいのようですけど、ご両親の資産をね、まあ、例えばそのお家だとかなんかそういうことを受け継いで住んでるとかってことあるんですか？
いや、ただ同居してるという状態ですけど。
もともとご主人が建てたお家なんですか？
いや、親が建てたお家です。
まあ、そうするとお家はご両親の資産なんですね。それ以外にそのご両親から何か受け継いでね、本当だったら夫婦だけで作らなきゃいけないものをご両親と一緒だから恩恵があるみたいなものってあるんですか？
別にないです。
じゃあ逆にね、そのご両親といるために、まあ、かかる経済的な負担についてね、非常に苦しんでるとか辛いとかってことはあるんですか？
生活費は少しは入れてもらいますけど、あとは私たちが何とかやってる状態ですね。
なんかそのことで例えばあなたがついね、ご両親と一緒だから生活が苦しいわとかね、なんかそういうことつい言っちゃうとか、はい、そういうことはありますか？
ちょっと愚痴めいたことは、親に対しての愚痴はたりはしていますね。そう言われれば。
ご主人の言葉の暴力っていう言い方はね、この頃非常に多い離婚の原因ですよね。
そうなん
ですか。で、まあ大昔はね、まあ、あなたや私の母とか祖母のぐらいの年代はそういうのはみんなきっと我慢してきたんでしょうけど、
はい、
今はそういうことは我慢しなくてもいいというふうにみんなが思ってますので、
はい、
やっぱり離婚事件に発展していくことが多いですよね。
はい、
で、まあ、ただ現実問題としては離婚するかどうかはね、まあ、苦しいお立場で、分かりますけど、
はい、
やっぱり損得感情の働くものなのでね、あなた自身の今後の生活っていうことを考えながら決断しなきゃいけないことですよね。
はい。
まあ、サラリーマンだそうですから、ご主人がね、
はい、
あなたと結婚してから作った財産は、これはまあ潜在的には共有だというふうに考えられるので、
はい、
離婚の時に半分もらえると、
はい、
これはまあ大雑把な話ですけどね、
はい、
まあ大体半分半分だというのが考え方なんです。
はい。
ですからあなたがその離婚して家を出る時にね、何をもらえるのかっていうことは、半分半分の目当てになるものをね、
はい、
相手がどのぐらい持ってるのかっていうことなんですけど、
は
い、そこはちゃんとあなたの方で見据えてますか？
分かったと見据えてないですね。
どのぐらい向こうの名義で預貯金があるかとかも知らないんですか？
はい。
全然教えてもらえないの？
私もパートをやってるもんですから、ちょっと足りない分は私が出して生活してるって感じで、生活費としていくらかもらってるって感じですね。
お給料いくらもらってるか知らないんですか？
はっきりはちょっとわからない。
振り込みの口座とか見たことないの？
ないですね。
それはそういうのをお前なんか見せないぞっていう、そういう態度だから怖くて見られないってことですか？
そうですね。俺のお金は俺のもんだっていうタイプの人なので、人のお金っていう感覚がありますね。
まあ本当に離婚を考えてるんだとしたらね、
はい、
そのあたりの調査はある程度シビアにした方がいいですよ。
はい。
例えば、まあ、預金通知をしっかり肌身離さず持っていて見せてくれないにしてもね、
はい、
どこの銀行から通知が来てるとかね、
はい、
郵便物なんかを見ながら、
はい、わかりました。
で、中身いくら持ってるのかまで正確にわからなくっても、とにかくあそことあそこにあるはずだっていうところだけはきちっと押さえておきたいですよね。
はい、わかりました
。それから、例えば、証券会社でね、何か運用してないかとか、はい、あるいは何か趣味でね、結構価値のあるものを買い集めてないかとか、
はい、
そういう目星感じをね、見つけておかないといけないですよね。 そしてざーっとあなたの方でね、まああそことあそことあそこのものを抑えると、大体この人の資産は全部わかるんじゃないかなっていうようなことぐらいを考えた上で、いくらぐらいもらえるのかっていうことは、まあ、あの当てにしてたほどなかったとかっていうこともあるのでね、
はい、
なんとも言えませんけど、はい、何かもらうものがあるとしたら、そういうものがあるんだということを分かった上で弁護士に相談するなりなんなりしないとね。
分かりました、
はい、あの逆にあなたの名前の預金も半分取られちゃうんですよ。
あ、はい、
だからそこは考えておかないといけないのと、はい、あと財産分与の他にね、その暴言によって、まあ、離婚に至っちゃうってことだとね、
はい、
まあ、慰謝料を少し上乗せしてもらえるのかどうか、
はい、
このあたりはあんまり課題に考えてもねダメですけどね。あと年金分割ですよね、
はい、
まあ、そういうふうに考えつくようなことをね、あの持ってる財産半分もらうという方向で考えて、それからまあ慰謝料がもらえるのか上乗せしてもらえるのかとかね、それはまあどんな暴言をね、どんな頻度でどのぐらい繰り返しされてるのかとかね、そういうことによりますので、
はい、
そういうことをまあ例えばきちんと、そのうろ覚えじゃなくて今日も言われましたみたいなことをね、まあ家計簿の隅っこにでも書いておくとか、そういうことでね準備して弁護士に相談して、そして嫌だって言われれば調停ですよね。その嫌だっていう中には、離婚はいいけど一銭もやらないっていうのも嫌だっていう意味ですから、それはまあ調停で財産分与のことも話し合わなきゃいけないのでね。そうすると、まあ裁判所で調停をするときに、あそことあそことあそこに預金があるはずだと言うと、それを出しなさいっていう裁判所に言ってもらえますので、そうするとないくら持ってるっていうことが分かりますのでね、まあそういうことじゃないかと思いますよ。手続きとしては、でもまあ何でも言いますけど、非常にね、あの私の祖母や母の代には我慢してたことも、今は我慢しないという時代なのでね、あなたが我慢しなきゃいけないということはないんですけど、そうは言っても離婚することはね、女の人にとってはとても大変なことです。離婚しちゃうと、ご主人の扶養家族だった人がね、自分で食べていく方法を考えないといけないですよね。だからご自分で今後何ができるのか、
はい、
でそういう、まあ、多分苦しい大変な将来も考えながらね、はい、それでも自分の人生をどうするのが一番幸せかということなんだと思うんです。
はい、わかりました。
本当に弁護士の立場としてね、申し上げたいことは、はいはい、まあ、離婚はそう簡単なことじゃないです。離婚してからの生活は簡単なことじゃないです。だからそこは本当にご自分の人生ですから、真剣に考え抜いてね、それから決断してくださいね。
はい、
もしもし、
はい、
ご両親と一緒に住んでるわけですよね、
はい、
でご両親べったり、
昔の人っていうのは割と両親の言うことは正しいみたいなところあるので、
うん、
割とそういうところはありましたから、3対1かなっていう感じが受けます、自分で。
55歳だけどマザコン系があるのかな。
あります、マザコンだと思います。
あ、マザコンだとやっぱりもう、はい、半分もらってこいてから始まってね、財産を気にしているとは男になってないんですよね。
そんな気がします。なんか頼りがないっていうか、そんな感じは受けます。
だからマザコンで、年齢は55歳だけれども、
はい、
一人の男にはなってないんだよね。
ああ、そうですか、そう言われればそんな感じがします、なんか子供のような気がします。
まさに子供だと思いますよ、
はい、
15歳には行ってないんでしょうね。10歳とか、なんか心理的には小学生ぐらいの年齢で、まあ、社会的肉体的には中年になってると。
もう
一つはね、暴言って言うけれども、
はい、
ご主人の側は吐いた暴言を忘れてることが多いと思うよ。
ああ、そうなんですか。
その場その場の感情で言うから、ひどいことを言うんだけれども、言った言葉は忘れている。
ではその言葉を言われた場合、私は受け流しておけばいいってことで、
真剣なことではないと思います。
そうなんですか。
マザコンの男の言うことなんて、そんなにこうきちんとした感情から言ってるわけじゃないから。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、失礼します。
生活レベルが下がってもこの人とはいたくない、離婚の決断の時の一つの基準です。